瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日は安全安心情報です。今日は瀬戸警察署警務課長のひなじさんをお迎えしています。
瀬戸警察署警務課長のひなじです。よろしくお願いします。今日は今年初めての瀬戸町ラジオへの出演となりますので、3項目に分けて説明をしたいと思います、はい、1点目は昨年の瀬戸市での犯罪交通事故の発生状況、2点目が今年の瀬戸警察署の活動計画、はい、そして3点目に防災についてお話をしたいと思います、
は
い、
それでは早速ですが、犯罪発生状況はいかがだったでしょうか。
はい、昨年の犯罪の発生は877件と前年に比べ60件減少させることができました。
あら、60件も減ったんですね。
はい、60件もの犯罪を減らすことができたのは、何といっても自分たちの町は自分たちで守るといった町の方の強い決意による活動の結果だと考えています。はい、ラジオ3級の青色パトロール隊による自主防犯活動のお力添えも大きかったと思います。
そう、時々走ってますからね。はい、みんなで頑張りました。
しかし犯罪が減ったとは言っても、住宅を対象とした侵入等は昨年から1件しか減っていません。
多いとはね、聞いてたんですけれども、犯人は捕まっていないんですか。
いえ、住宅対象侵入等については粘り強い捜査により、県下全域で空き巣を観光するグループや終わり東部で発生した空き巣犯人などの窃盗常習者を検挙しました。はい、それでも多発傾向は続いています。今後も警戒活動と合わせて検挙に取り組んでいきます。
犯人が捕まっても被害がなくならないんですね。まあ、昨年よくお話に出ていた振り込め詐欺はどうだったんですか。
振り込め詐欺などの特殊詐欺被害は各種対策に取り組んできましたが、昨年は10件の被害が発生し、その被害総額は約2700万円にも及んでいます。
2700万もの被害があったんですか。
はい、金融機関のご協力により多数の被害を窓口で発見して未然に被害を防止することができましたが、それでも2700万円もの被害となりました。
その振り込め詐欺の犯人は捕まりましたか。
はい、捕まえています。10月に逮捕した受け子と呼ばれる犯人は他県でも同様の特殊詐欺を多数働いていたことが判明しており、現在も継続捜査中です、
ね、今年も犯罪の被害が減るように取り組んでいただけますよね。
もちろんです。瀬戸市では侵入等と自転車等の被害だけで全犯罪発生件数の4分の1を占めるなど、予断を許さない犯罪情勢となっています。はい、今年は愛知県警の取り組みとして住宅対象侵入等を含む侵入等対策、自動車等対策、特殊詐欺対策、これに加え瀬戸署独自の取り組みとして自転車等対策に重点を置いて、一件でも犯罪被害が減少するよう犯罪の抑止と徹底した検挙に努めます。
はい、よろしくお願いします。それでは今度は交通事故の発生状況、こちらはいかがだったでしょうか。
昨年の瀬戸市内の交通事故発生件数は3629件で、前年比マイナス7件とわずかではありますが、皆様のご協力を得て減少させることができました。しかし交通事故者数は過去13年間で最多となり、道路を横断中の歩行者4人を含む7人の方の尊い命が失われてしまいました。
多くの方が亡くなってしまいましたね。
はい、交通事故は被害者ばかりか加害者にとっても不幸な出来事です。はい、一件でも交通事故を減らすために、昨年に引き続きご高齢の方に対する交通安全広報や高齢者に優しい道路交通環境の整備、夜間の交通事故防止対策として有効な反射材の活用や早めの前照灯の点灯の促進を図っていきます。
はい、私たちもね、引き続き皆さんへの広報に協力させていただきます。
よろしくお願いします。さらに瀬戸署では 交通事故に直結する交通違反の取り締まりを強化します。飲酒運転、信号無視など悪質危険性の高い交通違反の取り締まり活動に加えて、横断歩道における取り締まりを強化し、不幸な交通事故の当事者となる方を一人でも減らしていきたいと考えています、
は
い。
まあ、ドライバーの皆さんも歩行者の皆さんもそれぞれが交通ルールを守って事故のない街にしていきたいですね。それでは次は防災のことについてのお話ですね。
はい、ご存知だと思いますが、阪神・淡路大震災が発生してから22年が経ちました、はい。
非常に多くの方が、ね、亡くなられましたね。
そうですね。この阪神・淡路大震災を契機として政府は1月21日を防災とボランティア週間、そして大震災が発生した1月17日を防災とボランティアの日と決定し、毎年さまざまな啓発活動をしています。まず家庭での備えについてお話しさせていただきます。先の震災では死者のほとんどが家屋の倒壊や家具の転倒によりその下敷きとなって亡くなっております。地震が一度発生すると多くの場所で被害が発生してしまうことから、救出救助活動が困難になります。そこでまずは自分の身は自分で守るといった自助の精神で、皆さん自身が前もってできることをしていただきたいと思います。
前もってできることといえば、まあ、家具が倒れてこないように固定したりするということですかね。
そうですね。家具の固定は大切です。皆さんが寝ているときに地震が発生しますと、体の上に家具などの重たいものが倒れてきたり、高い場所に置いてあるものが落下して怪我をして最悪死んでしまうかもしれません、
はい。ホームセンターに行きますとね、いろんな防災グッズが販売されていますよね。
そうですね。金具で固定するものから引っ張り棒、ストッパーなどいろいろあります。ぜひ一度自宅内を見回していただき、災害時に倒れそうな家具などの固定をお願いいたします。
はい、私も自分の家はもうほとんどこう打ち付けてあるんですね。ただ冷蔵庫が動いたら大変だと思って、ちょっと天井とその冷蔵庫の間に置ける、そういう動かないっていうのがあるらしいんですね。でそれをちょっとね探しているんです ね。で、まあ、このスタジオもね、まあ、いろんなものがいっぱいあるんでね、まあ、一度点検しておかないといけませんね。
そうですね。そして次に非常持ち出し品や備蓄食料の準備をお願いしたいと思います、
はい。
災害がいつ発生するか分かりません。あらかじめ用意しておけばすぐに持ち出し避難することができます、はい。例えとしては現金や応急医療品、懐中電灯、助けを呼ぶためのホイッスルなどが考えられます。
まあ、確かにね、地震が発生してから用意したのでは避難が遅れてしまいますもんね。あと食べ物や水も必要ですよね。
そうです。備蓄食料については最低でも3日分、できれば1週間分程度の備蓄食料を用意していただければと思います、
はい。
東日本大震災では食料を到達できたのが発災後3日目以降という地域があったり、水道の普及に10日以上の時間を要した地域もありました。あらかじめ飲料水、米、缶詰などいざという時に備えて備蓄をしてください。
そうですね。本当に常日頃からね、きちんとしておかないとパニックになっちゃいますからね。
そうですね。
もうぜひ皆さん、もうね、この、まあ、阪神淡路大震災のことを考えながら、ご自分の家でもしっかりといろんな準備をしていただきたいと思います。で、うちもちゃんと人数分ね、こう防災袋とかがね、はい、用意してあります。
そうですか、
はい。で、今はその自動車の倉庫にね、いろんな戻った時に食べられるものとか、はい、お水とかを用意できる場所を確保しようと思ってるんですが、なかなかねできませんが、もう一つずつねやっていくしかないですね。
そうですね。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。瀬戸町ラジオ、今日は瀬戸警察署警務課長の日成さんを迎えして、瀬戸市内の犯罪、交通事故の発生状況、そして防災などについてもお話を伺いました。